生24年本日は、7月の22日ですかね、22日日曜日午前のお出会いしていきたいと思います。本日は第2コリント12章の一節から見ていきます。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか肉体を離れたであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。このような人については私は怒るのです。しかし私自身については自分の弱さ以外には怒りません。そうですね。これは何を言っているのかというと、この前の11章からずっと続いているんですけども、要はパウロは自分のことを誇ってないんですね。ちょっと言い方難しいんですけども、誇ってないんまあとりあえず誇ってるわけですね。で、なぜかというと、別に彼が威張り合ってるんじゃなくて、認められないからですね。それは見てるとこの文章によってひしひしと感じるんですね。私は本当はあなたたちに認められるべきものだよ、また大人たちと比べても何の遜色もないとかなんか未練がましいような、こうなんかこの自己精神のような、分かるんですね。でも分からないでもないんです。繰り返してるんですけども、今でこそパウロって言ったらもうね、彼は十二使徒じゃないんだけども、でも十二使徒のね、誰にも勝るような働きをしてしまった、手紙の数で言ったら全然書いてますよね。で、使徒行伝もまたパウロの働き書いてますからね、ほとんどね。でもそれは今だから言うんであって、このパウロが生きた時に、まあ、明らかにこの書簡を見て分かることは全然認めれてなかったということですね。で、いろいろ説明しないと分かってもらえないということですね。だから彼はいろいろ書いてるんであります。で、そういう意味では彼の自分を誇ることは一貫です。で、11章で何を誇ってるかというと、全部キリストのしもべであって、キリストのために39の鞭を受けたとか、鞭であっても今度は棒で打たれたのが3回とか、石で打たれた1回とか、難戦したもうともある、行きたいも旅をしたとか、こんだけやってるぞということを言ってるわけであります。で、それにで、そういう意味ではこれはまあ誇りって言うと変ですけども、我々がキリストの証明としていくならば、こういったことはある意味では、誇りというか、まあ、勲章といったりですかね、自分の経歴みたいなものであります。で、それとともに、パウロはこの12章では、誇るのも人生で一節で無益なことですけど、誇るのもやむを得ないということで、主の幻と啓示ってこういうこともあるって言ってます。で、これ書いてあるのは14年前ある人のことを言ってるけど、これ明らかにこれパウロのことだろうってみんな言ってます。中華書書いてる人はみんなこれ自分のことだ絶対にって言ってるんですね。そう言ってます。それは定説で、私もそう思います。一人の人言ってますって言うけども、何とかなって言ってるけど、要は自分のことなんですね。でもこれはやっぱり、でもパウロは自分のことを言ってるんですけども、でもこの一環として書いてる中で、パウロの立場とか態度ということは見習ってください。それは彼はそのように自分のことを書いてるんだけど、でもこうでも奥ゆかしいですよね。私がじゃなくて、私じゃなくてこういう人がいるから、こういう人は怒りたいっていうふうに、少なくとも自分のことなんだけど、それを言ってないんです。でも、本音みたいなのを書いてますよね。よくせずね、例えば私が誇りたいと思った人とも愚か者にはなりません。真実のことを話すのだから、これは本当に起きたことだよって言ってるわけで、真実のことを話すですからってね、言ってるわけであります。で、でその中で分かることはですね、パウロはこのように思ってるということです。働き人としてもし誇ることがあるならば、それは一つはキリストのためにいろいろ迫害を受けたり無知を受けていることですけども、もう一種類の面でさらに誇る、もうこれはもう本当だったらもう絶対もうエバってもいいことだと言いたいのは、主から幻とか啓示を受けることだということであります。で、幻と啓示ってはそういうもんだってことを覚えてください。 そう言っても私にちょっと今一度説得がないですね。幻なんか受けたことないからですね。だからこれは幻とか啓示を受けられたら受けた方がいい、受けた方がいいんですよって、絶対受けた方がいいんだよ。国から勲章とかもらえますよね。支持報酬とかなんとかいろいろもらえますよね。テレビで見るぐらいで何の関係もないんですけども、もらえたら持った方がいいですよね。そういうのが、そういう意味では孫の主は刑事があったもんですね。時々ゲストさんがね、夢を見たとか言ったんですけども、そういう素晴らしいの、私は羨ましいと思うんですけども、羨ましいと思ってるけど全然夢見ないんですけどね。夢見るんですけど全然関係ない夢見るんですけど、なんか空飛んでるこれ全然キリストと関係ないなと思いながら空飛んでるんですけど、だって全然信仰関係ないですね。だからそれってでも我々が私はそういう幻を受けてないんで今一度説得力がないんですけど、ただ皆さんの場合はっきり言っておきますけども、受けたより受けないよりは受けた方が恵みなんです。というのは、旧約聖書を見れば分かりますよね。まあ、この人が啓示を受けて、例えばダニエルとかそうですよね。夢の中でね、4つの獣が出てきたとかね、それってすごい幻ですよね。で、それはバビロンであったり、メディアペルシアであったり、ギリシャだとかね、すごい、それは意味のある、神様から与えられた幻って意味があるんですよ。単にね、大福を見る目見て、で大福次の日食べたって、それって大福食べたら終わってしまうんですけど、そうやってダニエルの語られている幻とか夢とか、これは大いに意味がありますね。それは聖書に書かれて、そして今でもダニエル書を通して我々は神話の獣の国、まあ、アメリカのこととか分かる。ただこれはなぜこのパウロが言っている幻とか啓示が素晴らしいかというと、それは神から来たものだからですよね。で、それは意味がありますし、また価値がありますし、またことであります。で、エゼキエルの幻もそうだし、またヨセフのね夢とか、まあ夢の時は引っかしたとか、そういったことも大いに意味がありますよね。また彼がね、私はこういう夢を見ましたとかね、十二の星がなんとかかんとかとかね、それは大いに意味あることであり、政治的には予言的なことであります。で、なぜ夢や幻が素晴らしいのか、そしてパウロは特別この夢や幻のことを、啓示とか幻とか啓示のことを特別に言ってるんですよ。で、いろいろあったけども、でもこんな素晴らしいことあるんだぞって、でもまあちょっとこれはあんまり粘りすぎだから自分じゃないことにしようって、そういうことですよね。だから書いてて、これは特別なことなんだけど、で、政治的にこれって特別なことだというふうに思います。なぜなら、どうしたらよく分からなかったら、私は祈ってみたんですけどね。で、祈ってなんとか分かったことは、幻とか啓示っていうのは、これは神様がこの人なら、この人に示そうっていう人にしか示さないんですよ。エゼキエル書とかダニエル見れば分かりますよね。ダニエルはやっぱりきちんと彼らは忠実な歩んで、そして啓示とか、また、神から幻とか啓示を受けて、そういう際にある意味では神様に選ばれてですね、またある意味ではそのように、招かれ選ばれた人なんですね。そういう意味では一方的なものであります。例えば天皇陛下から手紙来るなんて、これってね、本当天皇陛下からの恵みみたいなもんで、天皇陛下が特別にこの人だと思わない限り手紙なんて来ませんよね。うちももちろん来たことありませんけどそうですね。だからもう一度決して、これは神様がこの人はっていうふうに選んで与えられたものなんで、そういう意味では、特別なものだということです。だから、もらえた方がいいか、もらえない方がいいかと、もらえた方が絶対いいんですよ。もらえた方が選択してませんけどことがあります。で、だから、こういうことであります。ただ、幻の方は、とか夢とか残念ながらして見ないんですけど、ただ 啓示はあります。あのそれはいわゆる聖書の啓示っていう意味ですね。でもここに関してはまあ若干ほんの少しは私も語れるかもしれないですけども、啓示に関してもやっぱりこれは思います。これってその人の力じゃないんですよ。あのだってね、何度も言いますけど、ね、私はそんなに悟い人間でありますしありませんし、あの何あの頭をひらめく人間でもありません。また発明家みたいにやってほどいろんなこう頭をひらめいていろいろどんどんあのひらめくっていう人じゃない。そういう人っているんですよ。有名な発明家で何とか言ったらよく選挙に行こうする人はジャンピングシューズかあんまりそれ持って実行じゃん。でもあんまり当選したって聞いたことないですけど、ね、何とかわかんないですけど70いくつかぐらいですよね、うん、それはいいんですけどね。それそういう人はひらめくんですけども、あの私の場合、私の場合ひらめくみません。でも人間的にあのひらめかなくったって神様が啓示してくれると分かるんです。だから、例えばカリオの祭りだってそうですよね。突然私は何年か前に、あカリオの祭りってこれって地下教会を指すと思いました。でそれっていきなり来るわけですね、啓示がね、でことを示してるなと思ったんですね。でそれはほとんど私のただの理論だけだったんですけども、でもこの間言いましたようにアメリカではもう本当にそれ地下教会って現実になりつつありますよね。だって家でね夫婦で普通に戦争教育研究してただけで血が入ってくって逮捕されたって、ね、何なんだと思うんですけども、もうだからそういうことって言えないわけですよね。家で戦争研究してますとかもう口で言えないわけですよね。これ地下教会ですよ。だから普通の教会もうね、いけない時代、もうすでにアメリカはそういう意味では獣の国の最新、いろんな迫害とか、廃墟の先進国ですからね。で、あらゆることは一番アメリカの動向を見てれば、全日本もそうきますけども、一番最先端に見る。だから確かにそれ、その通りだ。で、それ、下流の刑事は獣の国に関しても、これって、自分の考えじゃないよね。やっぱり神様が来るわけだよね。だからこれってやっぱりそういう意味では、恵みだなというふうに思います。だからどうぞ幻も啓示もこれって神様一方的なものであるというふうに思われますので、そういう意味でパウロは誇ってるんですね。でパウロもう誇るのがやむを得ないことですって言ってるんですから、ね、じゃあ私もちょっとエバっていいでしょうやっぱりエバっちゃ良くないですそういうことなんです。で、ご先生このような人については私は怒るんですって。でも、だからパウロはある意味でこれは誇っていいと思うんだけど、しかし私自身については自分の偉さ以外には怒れません。だからこれがあるべき姿なんですよ。だから皆さんも幻が来ても啓示が来てもやっぱり言わっちゃいけないんですよ。私に関しては弱さ以外に起こりませんって、これが世的なあるべき姿なんで、高ぶるとろくなことはありませんので、この辺りは肝に銘じておいていただきたいというふうに思います。で、よく先生、たとえ私が誇り合いと思ったとしても愚か者にはなりません。真実のことを話すのだからです。だからパウロの言ってることはこれ本当にみんな実際に彼のうちに起きたことなんですよ。しかし起こることは控えましょう。死について見ること、私から聞くこと以上に人は私を過大に評価するといけないからです。で、そうですよね。だからあんまりこの皆さんにすごい賜物があったとしても、何でしょうかね、過大に評価されちゃうまでだ、それはまたちょっと問題があるということですね。で問題は何だかよくわかんないですけども、ただ問題は私こういうふうに思います。それは天において地上であんまり褒められちゃうと天において受ける報いなくなっちゃう可能性があるからですね。どっかでそういうことを聞いたことありませんか。で地上であんまり褒められてよくないんですよ、まあ、怒られたばっかりとかね、遅刻ばっかりとかそういうのまた問題かもしれませんけども、ただそう思ってます。だから皆さんがね、いつもあんまり人に軽んじてやりたい、なかなかこのね今一つ自分の評価良くないなと思ってた、まあそのぐらいがいいんじゃないかというふうに思っててください。私も似たようなもんですから、そんなことあります。 で7節、またその啓示があまりにも、素晴らしい、からです。啓示があまりにも素晴らしいからです。だから啓示に関してはちょっと私もさっき言いましたように、ああすごい啓示だなと自分で思うことがパウロはあったようです。で私も少しあるかもしれませんけども、でそのために私は高ぶることがないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないようにと、ないように私を打つためのサタンの使いです。物事についてはこれは私からさらしてくださるようにと三度も主へ願いました。決死は私の恵みはあなたに十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからだと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを超えましょう。でこれはので、パウロに関連して、パウロはあまりにも素晴らしい啓示があり、また人が、言ったこともないような第三の天まで引き上げたんですよ。これは神様の一方的な恵みであります。でも、しかし、主はそのパウロに関して何をしたかというと、肉体の棘が与えられているということですね。でこれはサタンからの棘であって、だということですね。しかもこれ神様祈っても3回目祈ってもこの棘は取れないということであります。これも姉妹も明かしされてましたように、結局その、皆さんにも棘がで一つここから分かることは、我々がもし毎日すごい、幻とか夢とか啓示を受けるようになると、トゲも場合によって与えられるところでありますね。幻も啓示もないけど、ただトゲだけ与えられて、それはちょっと無理だなとそれと問題決定やめてくださいと思いますけどもこれって大いに知ってあるわけですよね。だからでそれはどうしてかっていうと、結局このパウロが言ってるように、それは私が高ぶることはないようにっていうことなんですよ。これは神様の配慮で棘ってくるんだっていうことを覚えてください。で皆さんね、それでこの人はこれ以上何でしょうかね、褒めさせると高ぶっちゃってもうダメだって、このぐらい棘を与えなきゃっていうのは神様の塩梅なんで、これは尊重するしかありません。で神の塩梅っていうのは絶妙なんですよ。で私もあんまり詳しいことわかんないんですけど、人間のね、例えば地球から太陽と地球の距離とかですね、または地球から見た月の距離とかですね、太陽の距離、これみんな絶妙に神様が定めたんですよ。だからこの間話がありますけど、日食がありましたよね。日食見ようと思ったんですけどね、で次の日日食今日見ようと思って見たらですね、朝9時頃見たらなんか朝6時頃日食あったんですよ、ね、残念ながら見れなかったんですけど、見ようと思ってその日時間見せられたらね、もうすでに終わってましたんで見れなかったんですけど、まあ、それともかく日食ってどういう風に降りるかっていうと、太陽も月もちょうど同じ大きさだからですよね。または地球もみんなそうなんですね。だからこう神なんですね。あれが全然大きさ違ったら何でもならないわけですね。だからそれをみんな神様は明らかに定めてるんですよ。と同じように、まあ太陽地球の話が当然変わりますけども、皆さんのところにどれぐらい棘が必要だとか、こいつはちょっと高ぶりやすいからちょっと太い時とかですね、そういうのは神様のイエス様の絶妙なの塩梅なんで、これは私なんか分かりませんけども、でもこれはやっぱり神の知恵と方法ですね。でパウロの棘が何だか分かりません。でこの棘って何だか分かんないんですよ。肉体って言ってるから、肉体に姉妹が言ってるように、それ肉体の弱さとか痛みだとかそういうものもあるかもしれません。またはその人は弱さとかね、どうしてもあれに勝てないとかね、または寝坊がどうしてもやめられないとかね、いろいろあるかもしれませんけども、トゲってあるんですね。そしてパウロを見てると、私も見て分かることは、これ明らかにこれずば抜けた人ですよね。っていうのは聖書の知識から言ってあってね、彼は ガムレール門下でパルサビトの下で学んでたんで、やっぱり昨日まで漁師でね魚取っていたようなペトロとかヨハネに比べたら基本的には全然知識の量も違いますし、また学問の方法も違いますよね。でまた行動力から言ってもね、もうすぐにねダンスキリストを信じたらすぐダマスコに行ってなんとかかんとかっていうふうにすごい人なんですよ。でもやっぱり主はこのパウロっていう人を初めからご存じであって、そして初めから選びの器だって言ってね選んでいて、そしてそれとともに必要な棘もやっぱりあったんですね。のでパウロの場合はある意味では彼が優れた人間であるがために初めから前ハンデみたいなのを負ってるんですよ。で皆さんご存じで初めから彼は迫害者ですからね、スタートがねマイナス売ってますよね。ゼロからスタートじゃないんですよ、マイナスのスタートなんです。だからいくら一生懸命やっても10年やっても20年やってもその評価ってなかなか消えないんですね。かつての悪いことがですね、そういう人が野球にいましたよね。かわいそう、すごいピッチャーだったんですよね、巨人の江川っていう選手なんですけどね。彼は入団、女の人はあんまり知らないかもしれませんけど、入団した時にちょっとなんかインチキっぽいのことで彼がやったんじゃないと思うんですけども、して入ったんですね。それをずっと何年も何年もずっと言われたんで、ね、結構しつこくみんな言うんですけども、でパウロもそのような感じでありますずっとこの言われてるんですね。でもそれってかわいそうだと思うんですけども、でもやっぱりこれ神様の与えたハンデだったりトゲだったりするわけです。でここから学ばなきゃいけないことは我々が学ばなきゃいけないことは、神様は意地悪だってことじゃないですよ。トゲ与えるから意地悪ってそういうじゃなくって、繰り返すんですけども、皆さんにとって必要な、で、トゲも必要なんです。うまく言えないですけど、普通トゲなんて嫌なもんですけども、なんか、全然ね、塩を混ぜるとか聞いたことあるんですけどね。そうすると塩、甘みが引き立つ。塩なんてしょっぱくなる。しょっぱくなるばっかりじゃないかと思うんですけども、引き立つらしいんですね。よくわかんないんですけども。でも、それではありませんけども、でも、パウロの場合、やっぱり彼の最終的なゴールは、すごい賜物を与えて、そして高ぶってサタンになることがゴールじゃありませんから。まして、この地上のことはありませんのでね。皆さん、地上のことは考えれば、報酬でね、大人気を博して、みんなに認められてると思うかもしれませんけども、最終的なゴールは入るべきところで入ることですから、そのためにパウロにとって最も良いことを主は備えてくれたというふうに思います。でパウロにとってだからある意味ではパウロってむしろ最後まで認められなかった可能性ありますよね、彼の実力と裏腹にですね。でもそういう可能性があります。でもそれはパウロにとってベストな方法を神様が用意してくれたんだということは理解しなきゃいけない。で、それはパウロのことに関してはそうですけども、皆さんお一人一人に関してもそうなんですよ。だからそれぞれの人にそれぞれの棘があるかもしれないし、私もね啓示があると棘があるっていうの、私もこれ読むために実感することあるんですよ。私も私ね詳しく言いませんけど棘があるんですよ。 あれがなければなってねあるんです。でもやっぱりそれってこの箇所から見て分かることはやっぱり必要なんでしょうね。で私はことを言わせればちょっと反論はしないでもいいんですよ。あんなトゲなんかなくったってあんな高ぶれませんよ、昔から謙虚なんだからって思ってるんですけどもこれを本当にしてるのは私じゃなくて神様が知ってる。だから神様そういうのを分け出していまだにトゲが取れないんですけどもそれってやっぱりまだダメなんだってことですね。だからもう全然謙虚だから大丈夫だと思うんですけど、私としてはね、私としては思うんですけどもやっぱり神様はやっぱりどうもダメみたいですねで相変わらずトゲがあるんですけどね、うん、で皆さんもそういうもんかも。だから理不尽なのは私だけと思ってるかもしれませんけど、みんなあるんですよそれぞれに。のでやっぱり神様の塩梅っていうのがありますので、それを尊重していきたいと思うんですね。で9節で、しかしは私の恵みはあなたに十分であるというのは、 私の力は弱さのうちに完全に現れるからずと言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。だから、これは一つの、 聖書キリスト教の真理ですよね。力は弱さのうちに完全に現れるって。だから、非常に学説的なんですけども、クリスチャンの間で我々が弱いっていうところが、弱いっていうところを、まあ、弱さを誇るっていう言い方をしますけども、弱いところが主によって用いられていくっていう、そういうパターンがあるということを覚えてください。これ絶対弱いぞっていうところですね。で、それは例えば私の例で言うと、私はそんなに人前でいっぱい人前で話すって全然苦手なんですね。こういう奉仕をしてますけども、そもそも牧師になるつもりなかったんですね。だって人前喋るのが嫌でしたからね。だから二十歳ぐらいの頃に教会行ってて、検出するためだけどちょっとねと思ってたんですね。だからいろんな意味で遅れました。40過ぎぐらいまでですね。でもやっぱり主の働きに、結局は遅れたけど入っていったんですけども、でも、あんまりその人が集まったところで喋るとか、たくさん人が来るとやっぱりちょっと緊張する方で喋るの嫌なんですね。だからセミナーって実は持ってのほかだったんですよ。でも美香さんがご存知のようにオリンピックセンターを借りることだってね。でなんかレムラントで使用会やろうって、でも使用会ってレムラントって人数大していないからあんまり景気つかないなと思って、ちょっとでもメールマガジンも出してたから、どういう人が読んでるか分からないけど一回告知してみようと思った。結構来たんですね。でそれが1回目のオリンピックセンターのセミナーですよね。あの時結構来て、でもまあセミナーね、一応エレミアの名前で来てるんだから、やっぱりエレミア喋らなきゃいけない、そこで喋ってくる人いないんでしょうから、でその時やったんですね。やっぱりその時にやっぱり人前で喋るのって全然苦手なんで、随分祈らされました。でもそれの中でやっぱりそういう弱さ、他の人っての、ね、人前で喋るのはどんどん全然大丈夫って人もいるかもしれませんけど、私の場合はそうではないんで、随分祈らされて、また喋る内容も祈らされたんですけど、でもそれが結局ある意味で自分の力じゃなくて神様が働くような機会になりました。だから皆さんの弱いところっていうのは、弱いだけでただ嘆いてるだけではダメかもしれませんけども、しかしそれは主によって祈っていくときに、それは自分の力じゃなくてキリストの力によって喋ることであっても、または自分がね、なんか今一つこう聖書を読むのは弱いとかね、または今一つこれはできないっていうのがあれば祈っててください。ずっと聖書なんか本当に読まない人間だったんですけども、これ祈りましたけどね。祈ってたら分かって、しかも今度はね、聖書の啓示まで語るんで、もうよ変われば変わるもんだと。これ弱、自分の弱さです。弱さがやっぱり啓示になって変えられてくる、そうすると強いから、ね、だからこの聖書を言ってるのは妥当じゃないんですね。もう焼きクソで書いてるわけじゃないんですよ。私はキリストの力は私を追うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを怒りました。弱さを怒るなんてもうやけくそなのかと思うかもしれないけどそうじゃないんですよね。本当にこれ本当なんですよね。でこれは皆さんが経験すると分かることだと思いますけども、実際に弱いところがベストになってくるということになります。十節ですから、私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難には甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。で、キリストのために弱さとか侮辱とか苦痛、迫害、困難には甘んじてると書いてあるんですね。で、人間的に考えるならば、パウロだって我々だって同じですから、侮辱はされたくありませんよね。いくらクリスチャンだからってね。お前バカなとこいけないに言われたらね、やっぱりムッとしますよね。侮辱は嫌であります。で、また困難とか迫害とか苦痛とかね、基本的にはいくらクリスチャンだって嫌なんですよ。でも、パウロがなんでこれ甘んじていますとかね、喜んでますとか、まあ、甘えてますとか喜んでますって、まあ、英語の聖書が書いてますけども、なんでなのかっていうと、それは、こういうことを言ってるんだと思うんですね。それは主がパウロに関してよくご存知の主がパウロに対して今最もパウロに対して長期的な目でね、また神の目で見てベストなのが、まあ今のパウロの状態、例えば侮辱されたりね、それは ユダヤ教の街道行ってね、侮辱されたり、また石打ちにされそうとかね、迫害されたりとか、これがベストと思って神様が和解を与えたのが今の状態なんだということをパウロは本当の意味で理解したんですよ。それは人間的に考えれば、もっと褒められたり、いいことばっかり言って、拍手で受けられたりですね、起立されてですね、もう大歓迎とか、そういうのがいいんですけども、そうやっていろいろ悪口言われたりね、パウロはこんなに大人なのにね、あいつはなんかまがいもんじゃないか、本物はエルサレムの十二使徒じゃないのかって、勝手に使徒とか言ってんじゃないかとか言われて、それ侮辱されてるんですけども、でもこれが神様が明けられたパウロにとってはベストだと彼は本当に理解したので、そう言ってるんですよ。で、それは、我々に対しても同じなんですよ。っていうのは、我々も不本意なことありますよ。で、私だって不本意なことありますよ。やっぱりレムナント用語を始めてね、カルタとかね、一生懸命書いてる人、やっぱりムッとしますよね。なんでこんなこと許されるのかと思うんですけども。でも、やっぱり世の中で、パウロほどの神経じゃないんですけど、みたいなことは私も示されます。要は、これが、私にとってもベストですし、場合によってはレムナント教会にとってもベストなことなんじゃないかと。少なくとも褒められていませんから、侮辱されたりしてますからね、またはカルト扱いされているけども、でもこれが、下手に高ぶっちゃったり別のものを掴んでしまったり、なんか人間的なものを選んでしまったりとか、もしかするとこういうとこを通らないと変なものを掴んじゃってる可能性があったかもしれないですね。だからこれが神様が与えてくれたベストなんだというふうに思うんです。で、これをパウロは喜んでるというふうにニュアンスで言ってるんですよ。十節で言って甘んじてるって喜んでるって書いてあるんですけども、ので我々も侮辱を喜ぶってなかなかそういう心境にいけませんけども、でも少なくとも神様が与えて、これが我々にとって今のことは時にはベストだというふうにパウロは言ってますので、私もそう思いたいというふうに思う、なかなか思えないんですけども、自分の環境はですね。だからそれは正直に正しいんだというふうに思います。不本意なね、逃げ時が不本意だとかとかってないかもしれませんけども、でもそこで葛藤がありますけどね。これって結局信仰ですよね。侮辱者だがこれが本当の本来あるべき人は思う方は思いづらいですけども、でもそのようにパウロは言ってるわけですよ。これがそう、これが主にあって自分にとっては別だと思って主が分け与えてくれたんだと、パウロはそういうニュアンスで言ってるんですよ。だから我々もそれに準じるべきなんであります。何やとまで今そういうのが起きてるということは、そういうことであります。だからどうぞ、先の姉妹にありました、姉妹の証にありましたように、山になっちゃったらそれは言えるのがベストだとか、三浦綾子さんだったら三浦綾子さんの山が言えてね、あいつ誰でしたっけ、クリスチャンの人でいましたよね、体育の時に
星野富弘さん
ですね、うん、私もあの人は群馬県のその富弘館まで行ってきましたけどね、でもやっぱりそうなんだろうと思う。だから一概に問題があればそれを解決するのが恵みっていう、そういうクリスチャンの言い方もありますけども、でもパウロの頃違いますよね。だからどうぞ我々は何でもかんでも解決して、貧乏は金持ちなベストとかね、そういうあるんですよ。某とは言いませんけど、某韓国系の教会でね、金持ちなベストで富は我が物という歌が歌っているものとかありますよ。富は我が物とか健康は我が物とか歌ったことありませんか？ありますよね。あるんです。ありますよね。健康は我が物、富は我が修正の力で、富は我が物が違うんだろうか、違うんじゃないかと思うんですけども、で健康なのがベストってことですよ ね。侮辱なんか絶対ありえないんですよ。それは違いますよね。だからそういう意味では我々は主の言われたことにとどまなきゃいけないですね。パウロのこれ肉体に来てる時だから、これそういう意味で病かもしれないですよね。だからそれは彼にとってはベストだったわけですね。だから神様は方法を尊重していきたいというふうに思います。だから我々は人間的な考えで聖書を読むんじゃなくて、また自分中心に読むんじゃなくて、 神様が要するに我々が入るべきところへ入っていくことが一番の大事なポイントですからね。そのために分けられたことっていうのはやっぱり続けられていきたいと思います。じゃあそこまでにしましょう。